皆さんこんにちは。4月27日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。第25回目のスタートです。パーソナリティの田中孝子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組を一緒に進行してくれるパートナーは、
はい、皆さんこんにちは、進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米ら東久留米のスタジオから生放送でお届けしています。メッセージはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。ということで高子さん、もうねゴールデンウィークですよ。そう、
今日からね始まっちゃいました ね。
桜もあっという間にもう散ってしまいまして、
今はツツジがすごい。
あ、ツツジすごいね。
すごい綺麗。
なんかね今年ね、うん、なんかいつもより鮮やかに感じるんだけど。
そうなの、
そんな気がしない。
するする、ね、すごい綺麗
ね。赤いのが鮮やかですよね。
すごい綺麗に咲いてるなと思って、今日もね来る途中にもう、うんうん、とにかくツツジがもう目について本当に鮮やかで、ね、
僕はあの玉川町水道をこう今通勤してるんですけど、はい、桜が終わって今ねツツジがすごい赤いツツジが綺麗なんですよ ね、
ね、 だよね。もうなんか暖かいからかな、お花がすごく最近咲き乱れてる感じがしてますよ ね、
いいすね、
う
ん、桜もなんかね今年すごく綺麗だった気がするんですけど。
綺麗だったんだけど短かった気がしない。あ、
それは時期がちょっと遅くなったっていうのもあるんでしょうかね。うん、
入学式にね、うんうん、バッチリ間に合ったって感じですね。そうそうそう、今年ね
中学校の入学式はねちょっとね雨でね残念だったんですけど、小学校のね中学入学式はねすごくいい感じでしたよ。
ね、もう大満開だったでしょ。
うん、もうみんなあの子供たちがねみんな桜の下でね、うん、写真を撮っててね、
いい記念だね。
なんかそう微笑ましい、なんかね将来、うん、あ僕が入学した時は桜がこんなに満開だったんだなんていう。
いやもうお父さんお母さんも感激じゃない？
ね、いい。
来年の年賀状はきっとみんな桜の木の下の入学式かもね。
そうかもしれないですね。そんな4月ももう終わっちゃってゴールデンウィークですけど、
あっという間ですね。
高子さんゴールデンウィークはどっか行ったりしないんですか？
あのねカモミールさん、うん、大変なんですよ。
ああ大変ですね。
はい、もう総会あるし、
なるほど、
監査あるし、
で旅行に行ってる暇がないぐらい忙しい。まあ忙しいくらいがいいですね。
は
い、
そうですかね、うん、はい。
でゴールデンウィークだって一生懸命働いてる方いっぱいいますからね。
そうですよね。で今年ほら3日間は平日じゃないですか。
あ、そうですね、
はいはい、なんか3日間お休み取るっていうのはちょっとなんかね、うん、大変なんじゃない？みんな結構
どうなんでしょう。大企業なんかもともとみんな休みになっちゃってたりとか、ね、工場とかなってるんじゃないですか、う
ん、なんかハワイとか行ってる人多いって聞くしね。
あ、今円高で大変ですけどね。
でもなんかみんな食料持ってってるらしいよ。
なるほど。まあ僕もなかなかね小泉通りには休めないので、
はい、
はい、まあお仕事も頑張っていきましょうか。
頑張りましょう。
というところで、
はい、
では本日のラインナップです。
はい、
初めに旬の野菜情報を食べるのは今でしょのコーナーをお届けします。続いてゲストコーナーでは毎回ゲストをお招きしていますが、今日も素敵なゲストお二人をお招きしてますので、はい、お楽しみに。
そうですね、
はい、その後子ども食堂の支援者紹介や今後のスケジュールなどなど13時54分までの生放送です。最後までお付き合いください。
はい、お願いします。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。旬の野菜情報、食べるのは
今でしょう。ああ、ね、エコーバッチリですね。
来ましたね。はい、それじゃあ行きましょう。
はいはい、
はい、このコーナーでは毎月旬の野菜を取り上げて、その野菜やの栄養や効用を、うん、調理方法などご紹介しています。
はい、高子さん今日取り上げる野菜は何でしょうか。
なんかあんまりメジャーじゃないみたいなんですけど、うん、ウドって知ってます？
もちろんですよ。
小平もウドやってるんですよね。作ってるんですよね。
いっぱい作って、もう昔僕が子供の頃は本当たくさん作ってましたし。
そうですよね、
私はもう本当子供、あの親戚がウド農家だったのでね、子供の頃から食卓にウドが普通に上がる家だったので。
そうですか。
子供の頃から食べてましたね。
なんかね今の人たちってウドを知らない人が
ですよね
みたいなんですよ。
あの本日のこの放送いつもね、うん、あの武蔵大学の大学生がミキサーをやってくれてるんですが、
はい、
今日ウド今日3人来てるんですけど ね、
そう
そうね、3人中
1人。
あ、
でもみんな知らなかったんだよね。
ウドは3人とも知らない、
う
ん、
知らなかった。そう、
ね、
3人うどんですかって言われた。
うどん、なんかウドってちょっとね原稿に書いてあったら5食ですか って言われちゃうぐらい、
うん、ウドマイナ
ーリスナーの方々ウドどれぐらい知ってますか ね、
本当ね、
まあ、知らない方がいるので紹介のしがいもあるっていうこと で、 で、うん、じゃあタココさんウドちょっと教えてもらっていいですか。
はい、ウドって言えばもう東京ウドっていうのは地元の方々はよくご存知だと思いますけど ね、はい、
ね江戸東京野菜の一つですからね。
そうです、
もうみんな知ってるはず、はい、
立川とか小平とか、う
ん、国分寺とか ね、 ね多摩地域だの、ね、
本当に小金井もあるんじゃない。
小金もあると思います、ね、まだあるかな、ちょっと、うん、すみません勉強不足です。
いいはい、はい、室があるんですけどね、うん、ウドを作る。ウドっていうのはあの山に生えるウドと、うん、南白ウドって言って、はい、あの日の当たらないところ、さっきちょっと言ったけど室っていう
室
そのなんていうのかな、小屋穴掘って
地下ですよ地下、
そうか穴掘るんだよね。だから穴掘って日が当たらないようにして育てるウドがあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう僕らの子供の頃はね、だから子供は近寄っちゃいけないって言われたし、酸欠でね、うん、亡くなる方がね年に数人出るんですよ、
あの室の中に入る、
室の中に。だからそうよくね、だからろうそく持って入って火が消えたら酸欠だから危ないとか、小鳥を持ってって泣かなくなったら危ないとか、なんかそんな話を、ね、聞きましたよ。
そうな
で子供は入っちゃいけないってやっぱ言われてて、本当小平でもね年に一人二人室で亡くなるみたいなね、そんな話を聞いてましたけどね。
なんかちょっとうど怖くなってきちゃった、
うん。
まあ、でもそんなね環境の中で作られる、はいはい、今回は南白ウドって言われてる、
うん、白いやつですね、
白い、
はいはい、
その光に当たらないウドを紹介したいなと思ってます、
はいはい、
でウドっていうと、うん、なんかね残念ながらウドの大木とかいうかわいそうなことわざ、うんうんうん
まあ、
皆さん知ってるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、山ウドっていうのがその山菜の山ウドっていうのがやっぱりいくらでも大きくなるんですって、うん、
なるほど。
でも何の役にも立たないっていうことからなんかそのことわざが始まったらしいんですけど、
食べれば美味しいんだけどね。
そうでもそうなんです、うん、食べると、うん、ウドってどこも無駄なところがないんですよ。あとでね調理方法とか、はいはい、飲み方とかご紹介していきたいと思いますけど、
うん、まず栄養がありそうにも見えないんだけど、そのあたり教えてもらっていいですか。
そうなんです、うん、ウドの中には、うんまあ、ほとんど水分が多いんですけど、
はいはいはい、
まあ、過剰に摂取したナトリウムを、うん排出してくれるカリウム。
あ、カリウム、
カリウム、
うんね、大事大事、うん、
血液中のヘモグロビンを、うんの鉄分を送り届けてくれる役目を担う銅、
銅、
うん、細胞の複製には欠かせない DNA を合成する重要な働きを担う葉酸。
葉酸、
葉酸前にもちょっと紹介した
よね、何かの食材にも入ってて大事だよっていう話。そう、
あ、妊婦さんがぜひ食べてって言って細胞を作ってくれる、
ね、う
ん、
はいはいはい、
栄養ですね、うん、で抗酸化作用を持ってメラニン色素の発生を抑えたり、うん、抗菌作用を発揮するクロロゲン酸っていうね、これもね、前にも紹介したことあるんですけど、日焼けなんかにも、うん、
あ、なるほど、
はい、効くというね、
肌にいいわけですね。
そうですそうです、うんうんうん、で体内でタンパク質を合成するアスパラギン酸、
アスパラギン酸、うん、聞いたことある ね、
ね、これはね、はい、アスパラにも入ってますけどね、うん、で血行を促進して疲労回復を助けてくれるジデルペンアルデビド、
うんうん、
これあんまちょっと聞いたことないかもしれないんですけど、
はい、
でもねこれは血行を良くして疲労回復っていうか元気になる作用があるらしいので、うんうん、ただねこの作用って、うん少しずつなんですよ、ウドに入ってるのは。
なるほど、
さっきも言ったけどウドのね、ほとんど成分は水分なので、うんうん、まあ取ってた方がいい野菜ですけれども、うん、ウドって昔からなんかね生薬漢方薬とかにも活用されてて、
そうなんですか、
生薬の毒活って言われてるもので、ウドを使って漢方薬作ってたみたいですね。でそのね漢方薬を飲むと、うん、発汗とか鎮静とか利尿とか消炎とか、うん、そういう作用があるので、
なるほど、
なんていうのかな、野菜なんですけど、うん、ちょっとうーん薬として
お薬っぽいってことね、
うん、だからやっぱりコンスタントに取ってるともしかしたら体調が整うのはそういうところもあるんじゃないかなってちょっと思いますけどね。
まあウドちょっとね食べると苦かったりするんでね、薬っぽいイメージは持ってる人いるかもしれないですよ、
うんうん、
そんなウド美味しい食べ方を教えてください。
そうだからウドはねやっぱりアクがあるんですよ、うん、
ああアクがあるね、
そうほろ苦くてシャキッとした歯ごたえで、うん、得意とない人でも多いんですけど、うん、そのアクをちょっと抜いてもらうことによってだいぶ食べやすくなるので、はい、紹介していきたいと思いますけど、ウドさっきも言いましたけど1本全部、うん全部食べられるんです、
はいはい、
で例えば先の上の方の葉っぱみたいなのついてるところあるじゃないですか、
うん、ありますね、
あそこは 天ぷらにしてもら
って天ぷらいいですね、
は
い、
で真ん中の太いところは、うんまあ、切ってもらってサラダだったりとかスープとかにしてもらうのがいいんですけど、うんはい、なんとうどね皮むくんですけど、うん、皮むいて食べてもらうんですけど皮もねきんぴらとかで食べられるの、
はいはい、
食べたことあるでしょ
もちろんですよもううどの皮のきんぴらなんてうちの子供も大好きでしたよ
あそう、
うん、ほんと美味しい
やっぱりあれだよね、うん、あのちょっと馴染みがないかもしれないけど馴染みのある人にとってはとってもなんていうのかなあのいい食材
いやもう僕大好きですね美味しいし本当生で食べても美味しいし、
う
ん、
そうですよね、
もう野菜炒めなんかにうちは入れちゃうしねもちろんかき揚げみたいな天ぷらとかそういうのもするし、う
ん
う
ん、だからね切った時に色が変わってくるんだけど、はい、みんなね切った皮むいて切るじゃない、うん、そうしたらね酢水につけてください酢水につけると、うん、そこでアクが抜けるので酢水につけてから調理に入ってもらえればなって思います、
うんうん、いや本当ね捨てるとこないですからね
でしょ
全部食べれちゃうので、う
ん、結構大きいけれども、うん、なんか食べがいあるしそれこそ家族みんなが楽しめる食べ方ができるんじゃないかなと思うの で、ぜひねこの機会に ね
農協の直売所とかでも売ってますからね、
はいはいはい、
ぜひねお求めいただければこれ給食にも出るの
出るのよ
あ給食も出るんだ、
うん、私がいた時ももちろんご小さんの時もそうだったんだけどサラダで出してるとかあとスープに入れ
て結構高いのよこれ実は
そうなのよね
うどって
一本でも結構いい値段する
よね高級食材なんだけど給食そっかそっかうど農家さんが寄付してくれたりしてんのかな、うん、
でね結構栄養士さんなんかは室にやっぱ見に行ったりとか、うん、直接やっぱそういうこともやってるから
そうですか、
うん、そういう提供もできるんじゃないかなと思いますけど ね、うん、
いいですね江戸東京野菜の一つですからね、
はい、ぜひ食べてもらいたい
旬のうどを食べていただきたいと思います、
は
い、
手間かかりますけどね、うん、一本丸ごと食べられますので、ねはい、春のこの時期にぜひ小平さんのうどを味わってみてください、
はい、ということで本日の食材はうどを取り上げてみました、
はい、覚えてくださいね
大学生の3人も覚えてくださいね
覚えてくださいね
では次のコーナー行ってみましょう
はいそれではゲストコーナーです本日はカモミールを側面から応援していただいてくださってるお二人をお招きしました小平第五小学校の松本正志校長先生閣議新先生お二人をご紹介したいと思います
松本先生閣議先生よろしくお願いします
よろしくお願いします
松本
先生はこういうラジオ番組とか出るのっていうのは初めてですか、は
い、いや全く初めてなんです
あそうなんですか
どうぞよろしくお願いします
そうは思えない感じですけど ね、
落ち着いてらっしゃいます
よ閣議先生はいかがですか
もう自分ももちろん初です
初めて
閣議先生イケメンね
閣議先生イケメンはい後でね、どこかでご紹介したいと思いますけれども、まあ、この年になって初体験ができるっていうのはね、はい、なかなか嬉しいことだなというふうに思いますがいやまずは前半はですね、はい子ども食堂とか食に関してあの2人にお伺いしていってみたいと思いますけれども、はい、まずはカモミールに来たことがある人はご存知だと思いますが、はい、カモミールを開催するときに入り口に飾ってある看板、
はい、
あれが黒い看板ですねあの手作り看板が小平五小の子どもたちの手作りなんですよね
そうなんです、うん、今の中学
1年生ですね1年生、うん、あの子たちですね
その時指導していたのが閣議先生っていうことなんですか
そうです
であの看板作りもお手伝いというか見て様子を見ていたって感じですかね、
は
い、
学年みんなで
立派な看板ですよ、
ね、あれ評判いいんですよね、
まあ、よかったです喜ぶと思います
あれどういう発想で、まあ、子どもたちからああいう意見が出てきたんですかあの当時
そうですねあのいろんな形で協力したいということ、うんまあ、当時はもう SDGs って言葉に子どもたちがこう興味を持っていろんなやってる中で食品ロスとか、うん、
あなるほど
そういったところに興味持った子たちのグループがどういういう形で協力できるかなって形でまずは看板作って次の年に確か、う
ん
う
ん、あの年は校長先生のところに子供がカモミールのことを聞きたいって言いに来てくださったって
そういうこともありましたね
うん、うん、そんな話だった気がしますけどね
なるほど
そうですそうです、
はい、で、はい、子供たちが来てねなんかあの日看板を持ってきてくれた日はいろいろ受付のお手伝いとかも子供たちがしてくれたんですよね
そうそうですね
うんいやすごく、ね、楽しそうに子どもたちが手伝ってくれて、うん、あの印象がありますけれども、
はい
うん、
よかった
4年生で来て初めてね、うん学年超えて5年生の頭であの、はい、確か取り組みをね、うん、やらせていただいたなと思ってます、う
んまあ、そんなつながりがね、はい、カモミールと小平五小さんにはあるんですけども、は
い、もう2年前からの付き合いでございます、
うん、そんな子どもたちなんですけどまずね、はい、子どもたちの食の状況っていうのは、ね、私たち案外知らないので聞いてみたいと思うんですけども、はい校長先生子どもたちやっぱり給食っていうのは好きなんですよね、うん、
やっぱり一日の中での楽しみの時間の一つが給食じゃないかな、まあ、でも中には食べるのが苦手ってお子さんもいらっしゃる。
あ、そうなんですか。
そういったお子さんもでもみんなで楽しい雰囲気でね、食べて何でも食べれるようになること、あとね学校給食って新しい食材っていうか、なかなか家庭では出会えない食材と出会う機会にも、
うど
がそうなんですけれどもね。
そうですよね、やっぱりお母さんも得意料理とかもあるから、食材も偏ったりするんですかね、好きなものあるしね、
あるかもしれません。あと小平 の給食で使っているのはみんな美味しいんですけれども、なんだって自校で調理をしてますから、小学校の場合には
そうですね、
もう出来たてのほやほやが出てくるんですね、もう熱々でですね本当に美味しいんですけれども、まあ牛乳がすごいです。トウモラクノさんという群馬県から送ってもらっている牛乳なんですけれども、この牛乳が実は65度30分の低温殺菌牛乳なんですね。
低温殺菌牛乳なんですね。ちょっと高いんだけどね。
高いです。市販されているものは普通の高温殺菌が200円に対して400円ですから。
倍です。
それは特別価格でね給食入れてもらっているわけですけれども、とにかく低温で殺菌してますから、もう本当に何て言うんでしょう、生乳搾りたてに限りなく近い、
栄養価も高いんですよね。
栄養価的にはですね、脂肪分がほとんど変化していないので、高温殺菌牛乳は脂肪分が変化してしまいますけれども、
なるほど。
ですから本物に限りなく近い、
いいですね。
そういう本物感のある味わいのある香りのいい牛乳を子どもたちは毎日飲んでいます。
いや小平の給食美味しいんだよな。でも先ほどね、そういう食べるのが苦手なんて子どももいるっていうお話ありましたけども、そうすると確実にそういう時になんかクラスではいろいろ配慮っていうか、なんか先生なりの努力みたいなのあるんですかね。演出っていうと言い過ぎですけど、
まあ、演出ってほどじゃないかもしれないですけど、まあ、もちろん無理にこう食べさせるような感じは今はないのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう一口ちょっとこっちでちっちゃく切って食べてみて、まあ、食べたことなくてなんかこう嫌だって言ってこう見るので、
食わず嫌いみたいなこともあるわけですね。
ちょっとこう切って食べてごらんって言って、一口食べたらあいけるかもとか言って食べる子もいたりするし、とにかくまあ自分のクラスでは楽しい時間になってほしいなって感じなので、もうみんなで向き合って今食べてますし、そうですね、
とにかく最近残す子供っていうのはそんなにいないんですか。
いや子供によりますね。子供とかクラスによるかなと思う。でも基本結構みんなで食べられる子が結構おかわりしたりして完食は目指してたりしますけど、あとなんか最後に今年私のクラスやってるのは食リポというか、こうか、日直が感想を言ってからごちそうさまみたいな。
ああいいですね、今日これが美味しかったなとか、
はい、だんだん結構やってるうちに食材について触れたりとか、まあ、思いつかない子はなんか美味しすぎて飛んでっちゃいそうでしたとか、なんかちょっと子供なりに
工夫しますけど、
でもまあなんか楽しい時間になればいいかなと思って過ごしてます、
ね、いいですね。でも校長先生、一時期はコロナでみんな正面向いて会話もしちゃいけない給食の時間なんていうのもニュースで見てたりするしたんですけど、やっぱりそういう期間長かったんですか。
長かったですね。もう本当に辛い期間だったなと思いますけれども、昨年のちょうど1年前ですね、5月に5類になって、それで前向きでなくてもいいよっていう話にはなったんですけれども、その後直後にインフルエンザが襲って、そして秋にインフルエンザとコロナのダブルが襲って、学級閉鎖が学年閉鎖が相次いで、運動会もできるできないなんていう状況の中で、なかなか前向き給食が今でもやっぱり外れないっていう状況はあります。
いやインフルはすごかったですよね。
凄まじかったです ね、
あんなに学級閉鎖が出るとはっていうぐらい
出てましたね。
びっくりするぐらい出てましたね。
そうでした。
そうか、じゃあまだ前向き給食は継続してっていうことなんですか。
流行ってない頃時期とかを見て、まあ、できる
とか、今じゃあ臨機応変に対応するっていうことなんですね。
そうですね、
やっぱり給食の時間友達と話しながらっていうかね、
いやそれが楽しいのかなと、
そういう美味しいななんていう気持ちも共有しながらっていうのがやっぱり美味しさをね倍増させるっていうこともありますからね。そういう子どもたちなんですけども、子どもたち最近そういう栄養とかっていう気になることって校長先生あるんでしょうかね。
給食に関してはですね、非常にそこは考えられているので、そこについては特に懸念はないです。
ただなんか僕もこれもニュースとかで見ると、朝ごはんを食べてこない子が結構いるとかっていう話も聞いたことあるんですけど、やっぱ現実的にそういう子どもたち増えてきたりしてるんですかね。
小平第五小学校では、そういった事態はあまりないかなと思うんですけれども、 そういったことについては、うん、学校としてはしっかり考えて、うん、朝とか、ちょっとみんなで食べられるような、なんかそんな楽しい取り組みみたいなのは、うん、カモミールさんと連携してできたらいいななんて少しは思ってます。
なるほど。確認先生もそういうなんか朝元気がないななんていう子どもたちが気になることって時々あったりするんですか？
まあ、食は関係あるかわからないですけど、うん、まあ、そういう時もあるかなと思うので、なんかこう朝来た時にちょっと元気ないなみたいな、うん、ここには声かけません、まあ、さっき、ね、カモミールさんとありましたけど、その朝、うん、ちょっと早く朝トレみたいな御所をやってたりするので、はい、そういった感じで朝一緒に運動したりとか、うん、そういった形で、まあ、食だけじゃないんですけど、うん、まあ、子どもたちの元気をこう引き出せたらいいななんていうふうに思いますね。うん、
まあ、子どもの貧困なんていうのをね、新聞でも時折こう取り上げられますけれども、そういう中でね、なかなか食まで手が回らないっていう家庭もあるっていうのがね、まあ、ニュースでしか僕も聞いたことないんですけど、最前線の先生方ってね、やっぱりどれぐらいそういうの肌感であるのかなっていうのは気になるところなんですけど、
水面下でね、そういうのがある可能性もあるからね、なかなか表に出してないっていう子どもたちもいるのかもしれないですからね。そういう子たちがこうそうじゃないんだよっていうことをこう表に出しながら、自分たちが元気をこう取り戻せるような食生活っていうのがね、うん、これから送れるとちょっといいのかなってちょっと思いますけど ね、
いい
ね。
そういう給食の時間、角井先生はどういうメッセージを子どもたちにこの 食についてなんか送ったりするんでしょうかね。
給食の時間ですよね、うん、そうですね、まあ、もちろんいっぱい食べてほしいし、はいはい、いろんなものを食べてほしいなと思うんですけど、うん、やっぱりなんかさっき校長先生言ったように、給食の時間がちょっと嫌だみたいな、うん、食べるのがなんかちょっとこう食が細い子とか苦手なものが多い子とかは、うん、もう過去にこう給食時間になると保健室に行っちゃうみたいな子もいたりしたので、
あ、そうなんだ。
とにかくまあみんなでこう過ごせる空気をどうやって作れるかなと思うし、うん、まあ、その中でちょっと食べていく中で、うん、あ、美味しいとか、うん、楽しいとかっていう、一番はなんか楽しく食事するっていうのが、ご家庭でも多分会話しながらとか、
そうですね、
そういうのが大事かなと私は思うので、とにかくこう、まあ給食だけじゃないんですけど、楽しい空間をいかに作るかって、多分それぞれの先生のいろんな引き出しがあると思うので、
お母さんたち忙しいから、カモミールのお弁当も忙しいお母さんたちが実際買いに来てくれる、取りに来てくれて、で自分たちが作らなきゃいけないと、その時間子どもたちほったらかしになっちゃう、うん、だけどお弁当買って帰れば、はい、みんなその場で楽しい時間を過ごせるっていうような、なるほどね、そういう目的で来てくださる方も、
まあ、そういうのもね、一つの支援の方法、うん、ね、方策の一つですからね、うん、で校長先生は兼職でね、多分子どもたちよりも前にこう先に食べちゃうから、うん、子どもたちと一緒に食べるっていうことはあまりないのかもしれないんですけど、
はい、
校長先生から子どもたちに食を通じて伝えたいことみたいなの何かございますか？
いや、それはもうたくさんありますよ、うん、小平は地場の野菜をたくさん使っていただいてるんです、はい、
そうですね、今もう 25% を超えて
30% に迫る、 30% です、その通りですよ、ね、そうなんです、うん、という自分たちの地域の中の農家さんが作った、はい、おじさん、おばさんたちが作った野菜を僕たち食べてるんだっていう、その
カモミール関係ってまたいいですよね。
そうなんです、
地域とつながってる感じがして、
そういう意味では子どもたちには感謝の心で、うん、ご飯を食べてもらいたいなって、はい、もちろん味が美味しいのは大事なことで、うん、舌で食べるとか見て食べるとか、また音や香りやっていう、そういう楽しみ方も、うん、味わい方もありますけれど、やはり栄養の内容を知ったり、その苦労を知ったりして、うん、頭で食べる、うん、で最後は何でしょうね、心で食べるっていうんでしょうか、
素敵な言葉、
ありがとうとか、うん、いいなって、はい、そういうような、そんな食育を学校としては進めていきたいなと思っています、うん、
素晴らしいです ね、 感謝の気持ちは絶対に忘れちゃいけないですよね、はい、
うん、でも分かりやすいですね、そういう食材とか、はい、給食食べながらっていうと、その感謝の表し方も分かりやすいし、う
ん、見える給食って感じです ね、 いいですね、見える感謝ですよね、うんうん、素晴らしい取り組みです。
ということで、ちょっと時間そろそろ前半ここまでにしておきたいと思います。ではここで1曲お聴きいただきましょう、本日のゲスト角井さんのリクエスト曲で、中島みゆき糸。お聴きいただいているのは東京854クルメラ、NPO 法人カモミール提供の笑顔でいただきますです。
はい、それでは引き続き松本先生と角井先生にお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
後半はですね、はい、ちょっと学校で取り上げている SDGs について聞いてみたいと思うんですが、高子さんもちろん SDGs ご存知ですよね、はい、
ちょっと知ってる。
お、 ちょっとなんていう言葉の略ですかこれ。
え、そこ？
そこですよ、そこから。
サスティナブル
ディベロップメント。
ディベロップメント？
ゴールズ。
ゴールズ。
そう、持続可能な開発目標みたいなそんなやつですよね。
そうですそうです。
まあ最近でも高子さんが知ってるぐらい聞かない日はないということなんですけれども、
はい、そうですね。SDGs は聞いてますけどね。
やっぱり校長先生、子どもたちも関心高いんですかね、SDGs。
これについてはね、家庭 の、 関心の高さがによる差が大きいかなと思っています。
ああ、なるほど。そうすると子どもによってすごく食いついてくる子もいれば、そうでもないっていう、やっぱその個人差が激しいっていうこともあるんですかね。
そうですね、世間では随分言われるようになったなと思いますけれども、うん、やはり学校って国語算数理科社会音楽だの体育だのってもうメニューが決まっていて、それでずっと流れていってしまいますので、うん、子どもたちもその流れの中で生活をしていますから、はい、放課後も習い事やったりなんだりで終わってしまうので、うん、はい、やはりこれに関してだけは意図的に取り上げないと、うん、子どもたちの意識がそちらに向かっていくっていうことは本当に個人レベルで止まってしまうんじゃないかなと思ってます。
なるほど。そうすると角井先生、子どもたちにこれを、はい、目を向けさせるというか関心を寄せさせる仕掛けっていうのはなかなかやっぱり難しいんですかね。
そうですね、SDGs の勉強するよっていうと、うん、なんかやっぱりどうしてもちょっとこう厳しい子たちとかも当然いるので、いろんなもう本当にアプローチで子どもたちが興味持つような、うん、食に興味持つ子もいればそうじゃない子もいるので、また違うアプローチやってみたりして、はいはいはい、それが実はこう SDGs っていう、うん、世界とか環境につながってるんだよっていう、うん、まあ、そこにつなげていくみたいな取り組みかなと思いますね。
まあ、SDGs 自体は17の目標があって、どこかは自分の生活に結びつくっていう感じがあると思うんですけどね、うん、
間違いないですね。
そこがなかなかまだ見つからないっていうか分からないっていうところもあるんでしょうかね、うん、校長先生、やっぱりでもこれ学校で取り上げるメリットっていうか、なんかやっぱ大きなものはあるんですか。
いや、それもすごくあるなと思います。なんて言うんでしょう、これ、まあ、ちょっと大きい話になりますけれども、これまで の、 教育っていうのは、うん、社会がこれからどんどん変化していくから、その変化に対応できる子どもを育てていこうとか、はいはい、対応できるこういう力を育てていこうっていうことがすごく中心だったように思うんです、うん、社会そのものが、はい、うん、でもそんなことをやってると地球の環境の変化であったり全部後追いになっていってしまう、うん、そうじゃなくて、うん、問題があるからそれにどう対応できる子どもを育てるかじゃなくて、うん、その問題をどう乗り越えていくのか、それに対してどう対応して、うん、自分たちはどういう未来を作っていきたいのかっていうところに、うん、しっかり関心と思って、うん、こういう自分たちは未来を作っていくぞ、作っていきたいんだ、だからこういう学びをしていくぞ、こういう取り組みしていくぞっていう、そういう未来志向型 の、うん、教育をしていかなければいけないなって、それはまさに SDGs を学ぶ意図はまさにそこにあるかなと思っています。
子どもたちの生きる力をつけるっていう意味も大きいということですけど、でも角井先生、そういう意味では 1+1 は2みたいな、もう答えが決まっているものではなくて、うん、答えがどうなるか問題設定もわからないっていうところで取り組むっていうのは難しさもやっぱり先生にとってあるんじゃないでしょうか。
そうですね、多分普通の他の教科やるより教科書もないので難しいかなと思うんですけど、うん、はい、逆にまあいろんな可能性があるので、もう、うん、自分たち教員も、まあ、まずはこう熱量というか、はい、それに興味持って環境とかに関わっていったり、うん、地域の人々とこう関わるっていう姿勢を持ってないと、はい、やはりこう子どもたちにもその熱量伝わっていかないし、子どもたちが燃えないので、 なのでそこはまず大事な部分かなと思う、うん、まあ、難しさもあるんですけど、その分楽しいかなっていうふうに思って。
子どもたちが、五所の子どもたちは自主性をすごく持っているような気がしていて、うん、で何をやりたい、何をやりたいっていうことをすごくアプローチしてきますよね。
うん、そうですね、うん、なんかこっちが準備してこういうことやろうかなって思ってても、うん、意外に子どもたちの方がそれを上に行くようなことを言ったりしてきて、うん、それでそっちに流れてじゃあやってみようみたいな感じもあるので、
そんな五所の取り組み、ちょっとね、いくつか具体例を教えてもらってもいいですかね。なんか SDGs って今校長先生がおっしゃったようにね、生きる力をつけて未来志向でなんて言っても、実際どういうことをやってるのかなっていうのはリスナーの方がちょっとイメージつかないと思うので、うん、ちょっと何か特徴的なもの校長先生なんか教えてもらっていいですか。
そうですね、もう山ほどありますので、
そう山ほど、
何時間どれだけ時間いただけるかなっていう時間の問題だと思うんですけれど、ただ先ほど小山さん言われたみたいに、うん、こういう問題とどう子どもたちを出会わせていくかっていうのはすごく大事で、はい、一つ去年3年生がやった取り組みについてご紹介申し上げますと、はい、地場野菜を給食で使っているって話を先ほどしましたけれども、はいはい、地元の農家さんに町案件で行くわけです、うん、そうすると まあ、これ頑張って作ってるんだよっていう話の中で、うん、あの子どもたちの足元には規格外野菜、要するにあの、うん、規格に合わない野菜が
売れない野菜ですね。
もう絶対
スーパーには出荷できないです、ね、
うん、そういうのが実はねコロコロ転がってるんです、うん、これどうするんですかって話で、いやこんなの捨てちゃうんだよって話になるんです。同じ思いで、同じあの心を込めて作ったにもかかわらず、うん、商品になるとならないものがあって、ならないものは捨てられてしまうんだって、うん、これ本当にそれは現実ですかっていうと現実ですって、これ結構、うん、意図的に転がしてもらうんですけどね、うん、すいません、これ生放送でしたね、失礼しました、
子供が聞いてない、
でもこの話聞き ごめんね、あのでもあの本当にそうなんです、これ現実なんです、うん、そんなところからあのフードロスについて子供たちはあの考えるようになるっていうか、
なるほど、
そうでないところでだって同じようなことがいっぱい起きてるんだってことを子どもたちは、うんうんうん、目では見えていたけれども頭で見えてなかった、心で見えてなかったものがだんだんだんだん見えるようになってくる、うん、自分たちの生活の中で、実際あの生じているフードロスの問題について3年生はどんどんあの関心を持っていく、うん、もっと喋っていいですか、
はい、すみません。でもこれ本当教室の中にいただけじゃわからないんですね、
う
ん
う
ん、
そうです、
実際に町探検でその畑に行ったから自分の目で見てそれが自分事として
捉えられる
ってことです、ね、頭の中に心の中に入ってくるっていうことなんですよね。
そうなんです。で、その後3年生の子どもたちはどんな学びに入っていくかというと、これは社会科なんですけれども、うん、はい、スーパーマーケット見学に行くんです。町探検の続きでスーパーマーケット行くわけです、はい、そうすると、はい、消費期限がついてるわけです、はい、消費期限が切れちゃったものをどうするんですかって話になるわけです、
はいはい、
廃棄ですよね、う
ん、捨てちゃいます、
そうそう、これどうするのって話になるわけです、うん、そうすると、でもそれが現実なんだっていうことを子どもたちは知ったときに、うん、これなんとかならないか、うん、なんとかしようよって、このなんとかしようよ、なんとかならないのっていうこの発想に子どもたち の思いを追い詰めていくというか、言い方悪いですけど、それやはりあの私たちの教育の使命かなと思ってます。そう、あの去年の3年生はあのフードロスはやめようとか、手前取りにしてくださいって、消費期限の切れそうなものからどんどん買ってってって、そんなようなあのポップを作って、それをラミネートして、それをあの地元のスーパーマーケットさんにあの貼ってもらった。
そうなんですか。
生鮮食料品が売っているところの、まさにあのリンゴが売っているそこの真横に、牛乳が売っているそこのまさにそこに、もうパタペタペタペタペタペタ貼ってもらって、
いいですね。ついついね、賞味期限の日付見て、なるべく先のやつをこう取ったりしますけど、
そう、奥の方から取りますよね。
本当は今日使うものなら、うん、別に今日も賞味期限でいいんだよね。
そうなんです。
でもそっかそっか、そこに子供たちの手作りのポップがあったら、
うん、手前から取るわ、
取るよ ね、うん、あ、それはいいですね、
うん、でも子供たちがそれを考えてそれを作ったところがやっぱすごいですよね、うんうん、
すごいですね。子供たちはですね、自分たちの作ったポップが貼ってもらったのは当然嬉しいわけで、うん、親ついていくわけですよ、
はいはいはい、
そうするとスーパーマーケットにとってみればお客を連れてくるわけですから、これは本当にウィンウィンなわけですね。
お互いいいですね、
うん、いいです、ね、
そっかそっか、
はい、
そういうでも身近なところにいろんな勉強の材料があるんですよね。加計先生、なんか印象のことってありますか？
自分の去年のことになっちゃうんですけど、はいはい、まあ、4年生を担任してた時に、うん、まあ、最初こうポテトチップス、
ポテトチップ、はいはい、
そう、子供たちを見てパーム油が使われてる、まあ、そこにいろいろと話長くなっちゃうので、まあいろんな問題、環境問題が、うん、に気づくような仕掛けでポテトチップスからパーム油に出会ってやっていったんですけど、うん、結局まあ最初は世界に広がったんですけど、はい、だんだんこう自分ごとというか地域のこととかになっていって、うん、でなんかこう本当に何ですかね、エコバッグを自分たちでこう作って、T シャツ寄付してもらう、はいはいはい、幼稚園とかに自分たちでこう電話して、うん、T シャツ寄付してもらって、うん、エコバッグ作って、それを花子がねいの、はい、地域の図書館に寄付して、うん、でそれをこう図書を借り出す用のバッグに使ってもらうみたいな、いろんなところとこうつながりながら、子どもたちがもう社会にこう参加してる感覚が去年1年間すごく感じられたので、
あの T シャツバッグ可愛いんですよ ね、実は僕も見たことあるんですけど、あれいいですよね。パーム油がまた奥が深いんだよ
ね、
自動労働とか、はいはいはい、もう環境破壊とか、もう幅が広くて、これも語り出すと、
そう
なんですね、もうキリがない話になっちゃうんですけど、
生物多様性の、ね、喪失のまさに原因の一つと言われてますから、うんうん、WWF の募金活動も4年生やったんですよ。
あ、そうなんですか。
やったんです、
はい、 そうするとね、紙パックにもいろんなマークがついてたりとか、うん、そういうところにも子どもたち気づきになって、うん、本当学びが深まるっていうか、
今まで
視野が広がる
ってい
うか、ね、
気づいてなかったことに気づき始めて、うん、そこからまた新しい子、今5年生だったんですけど、委員会とかで新しいことやりたいって言って
もで、でも4年生5年生の子どもがね、学校に行かずにあれはね、児童労働で、あ、
そうなんです、
現地ではね、あの 労働者の一人としてっていう、うん、そういう問題もパーム油にはあるんでね。
そうですね、
チョコレートの問題も大きいですよね。
あ、大きいですね。
それの有楽製菓さんがブラックサンダーの、うん、なんかも本当にあの児童労働のカカオ絶対使わないっていうスマイルカカオ運動を始めましたね、うん、同じ小平市ですから、
だから本当にそういうフェアトレードみたいな ね、そういうところまで意識も広がると、もうやることが多すぎてっていう感じ で、ね、
だからどこからでも入っていけるんですね。
そうですね、
だから本当に何度も言いますけど、あの、うん、今まで見えなかったものが見えてくる、うんうん、目には見えてたんだけど、あの頭心で見えるようになってくるっていうことが、はい、この学びの一番大事なポイントかなと思ってます。
なんか親もね、知らない人いっぱいいると思いますよ。
多分ね、子供が学校で学んできたことって親に言うじゃないですか、家で、はい、でそこから学ぶっていうこともね、たくさんあると思うんだよね、うん、
だって私今日学んでるもん、うん、
そうするとやっぱり学校発で、先ほど校長先生がおっしゃったように、こう地域とね、スーパーとつながり、農家さんとつながりって、やっぱ地域とのつながりっていうのも、この SDGs によってどんどん強くなってくるっていう面もあるんですかね。
その通りなんですね。あの、で本当に大事なのは、さまざまな人がつながっていくってことがすごく大事で、はいはい、これから去年の5年生が今6年生になってるんですけれども、うん、高齢者の方、または知的な方とか、さまざまな方、うん、地元の幼稚園、保育園の子どもたちと、さまざまな子たち、人々とつながっていく、うん、そういう場を学校が一つコアになって進めていけないかっていうことを、今、子どもが主体となって始めようとしてます。
いいですね。先ほど言ったように、SDGs は間口が広いんで、そうすると、角井先生、あっち行きたい、こっち行きたい、あそこも行きたいって、子どもたちの関心がすごく広がっちゃったりするんじゃないでしょうか。
そうですね。でも、こう、結局、なんで、最終的には、こう、一個じゃないですけど、うん、同じ方向に向いていくというか、どのアプローチでも、結構子どもたちは最終的には同じ方向を向いて、進んでいく感じがするので、あとは、今やってる6年生がさっき言った、そういうのをやってる姿を、うん、はい、低学年の子たちも見るので、うん、じゃあ僕らも今後こういうのやってみたいとか、
すごい、
いいモデルが5年生6年生
に、6年が大事ですね。
そう、だから本当ね、6年生のかっこよさって、うん、低学年から見てるって本当憧れなんですよね、うんうん、そこがこうスーパーマンみたいにやってると、
そうですね、
ああいう風になりたいなってやっぱ将来像として、ね、
思いますよね。
すごいな。そうするともう今コミュニティスクール、ご小もコミュニティスクールですから、
やっ
ぱそうなるとこの地域とのつながりも大事ですし、
とても大事です。
こういう SDGs だけではなくて、やっぱり地域とともにっていうところやっぱりあるんですよね、学校ですね。
全くその通りですね。防災一つ取ってみても、人々とのつながりの中で、そのつながりをいかに太く広くいくか、それがすごくねポイントだなと思っています。そういった取り組みの中の一つに、やはりカモミールさんとの連携を大事にしていきたいなと思うところなんです。
こちらこそよろしくお願いいたします。
子どもたちにとってもやっぱ学びが大きいっていうところもあるんでしょうかね。うん、
そうですね。どこまでもやっぱり先ほど加木先生おっしゃってましたけど、うん、地に足のついた、現実にしっかり根ざした、でも目は未来に向けていくぞっていう、そういう学びをね、学校としては作っていきたいと思っています。
素晴らしい学びですね。なんか私たちが子どもの時、そんな風な思いをしたことがなかったので、
なかったね、
今の子どもたちって
あまり地域に出ることもなかったし
ね、僕らの頃はね。でも子ども会とかあったけどね、でもそれだけの中でしか生活してなかったから、はいはい、今の子どもたちってすごく視野が広くなって、これからいろんなことを見てって、いろんなことを学びたいって自分で思える なるってすごいことです ね、
いいですね。とはいえまだ SDGs まだまだやりたいことあると思うんですけど、今後どういう面で角井先生この SDGs 取り組んでいきたいと思いますか。
どういう面、本当に校長先生も言ったんですけど、地域ともっともっとこうつながりを子どもたちが実感できるような場が増えていくといいのかななんていうふうに思う、結局なんか学校の中とか、下手すると本当学級の中だけで学びが終わってしまう、自分の中だけで終わってしまうところがあるんですけど、それがやっぱ地域とか、それが結局こう自分たちの未来につながると思うので、もうどんな形でも子どもたちがこう社会とつながって、自分たちがむしろ社会を動かしてるみたいなくらいの感覚を味わえる学びがあるといいかななんていうふうに思います。
なんか居場所、自分で居場所を探していくっていう感じですね、今話を聞いてると。
いいですね。 校長先生もこの SDGs の取り組みどう発展させていきたいか一言お願いできればと思います。
そうですね、いろいろあるんですけれども、一つはやっぱり日常に根ざしたというか、私たち の日頃の当たり前の質を上げていきたいなって、はい、ゴミを拾うだってそうだし、元気のない子においどうしたって、おはようって挨拶するもみんな日常じゃないですか。でも、その日常の当たり前を未来に向けて、その質をどんどん高めていく、そんなこの SDGs の取り組みの中で、子どもたちがどんどん磨かれて、そして子どもたちが、保護者を地域をさらに刺激していくような、そんな学校になっていってくれたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。まだまだ語り尽くせないんですが、ちょっと時間が来てしまったので、一曲ここでお聴きいただきたいと思います。はい、本日のゲスト松本先生のリクエスト曲です。ビビットで光。お聞きいただいているのは NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますです。
はい、
さて次は支援者候補、ね、支援者紹介、足を向けては寝られませんのコーナーです。
愛しき子ども食堂カモミールはいろんな方々にお世話になってます。
はいはい
はい、普段ね調理をしてくれるサポーターさん以外にも食材など食器をたくさんいただいてます。本当に感謝の気持ちでいっぱいで足を向けては寝られません。このコーナーでは支援していただいた皆さんをご紹介して感謝の気持ちを伝えていきます。はい、それでは今月の支援者の紹介よろしくお願いします。
はい、では3月の寄付者の紹介です。まず食材ですね。はい、お米、菅原さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。美味しいお米です。
で小松菜はね中町の福島さんからいただきました。ありがとうございます。
元気になってます。
で野菜全般いろいろなんですけど、格安でいつも提供していただいている鈴木町の金子農園さん、
いつもありがとうございます。
で今回はですね、小平市役所水と緑と公園課さんから市内産のタケノコをいただきました。でこちらは、ね、市内の子ども食堂さんにもね配って、いくつか配ってね、みんなで使わせていただいていただきます。ありがとうございます。で東都生協さんからは、お赤飯の素厚揚げ白縫い缶などを使わせていただきました。
は
い、
でもう一つここは大事です。
団子の三好さん、いつもありがとう。あんこと桜餅の桜葉、
そう
ありがとうね。
美味しかったですよ。本当あんこも美味しいし、
桜葉も美味しいし。山崎さんありがとう。
山崎さんありがとうございます。
で篠原財団からはね、いちごパイナップルフルーチェなどデザートの食材を、ご寄付いただきました。
篠原財団の皆さんありがとうございます。
でファミマフードドライブからは春雨、ひじき、小麦粉、酒、みりん、調味料など使わせていただいてます。ファミマフードドライブへのご提供もいつもありがとうございます。
地域の皆さんありがとうございます。
で寄付金は、社団法人市友会さんから、今月もいただいています。いつもありがとうございます。でファミマフードドライブの実績もお伝えしましょうか。
そうですね、
3月は何キロ、総重量何キロでした？
35.97キロ。
いつもありがとうございます。
で
先月もお伝えしましたけれども、2月から、ね、4店舗が追加して、合計11店舗で、市内やってますので、お近くのファミリーマート365日24時間、いつでも受け付けておりますので、ご自宅で不要となった食材、ぜひご寄付ください。ただし、賞味期限2ヶ月以上ということでお願いしてますので、その辺の賞味期限がまだあるもので、家で使わないなっていうものは、ファミリーマートに行くと、コンテナボックスがあるのでね、そこで入れておいてください。私たち子ども食堂やフードパントリーなどでね、支援が必要な方々にお届けしていますので、よろしくお願いします。
はい、それではここで5月の子ども食堂の日程を知らせていただきたいと思います。カモミールですけれども、第1水曜日と第3水曜日2回行っています。今回5月は5月1日、もう本当ゴールデンウィークの真っ只中の平日になっちゃうんですけどね、都営大沼町1丁目アパート集会室で行います。そして5月15日水曜日、特別養護老人ホーム小川ホームさんで提供いたします。17時30分より提供を開始します。大人300円、子ども無料、先着順で提供していますので、よろしくお願いします。持ち帰りの袋お持ちください。その他の子ども情報ちょっとお伝えしますね。明日ですけれどもね、4月28日小川広場さん11時30分から行います。はい、で今日も今なんですけど、真っ只中学園東町のあったか、小平さんでは、12時から子ども食堂をやってます。で豊かキッチンさんは多分5月5日あるのかな。アンファンボーヌさんは5月14日開催です。以上、子ども情報でした。子ども食堂情報でした。
小平子ども食堂たくさんやってますので、お近くのとこ行ってみてください。ということでね、もうあっという間にエンディングなんですけれども、まだスタジオには松本先生と角井先生残っていただいてますが、そろそろ終わりですが、角井先生初めてのラジオ出演いかがでしたでしょうか。
もう ラジオに出るのが夢だったので夢が叶いまして、
夢が一つ叶いました
ね、はい、本当に楽しい時間でした。
松本先生もありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
では最後にですね、角井先生、
はい、
きっと聞いてるだろう、はいはい、小平和尚の子供たちリスナーに向かって一言お願いします。
そうですね、もうとにかくまあ、SDGs とか、まあ、いろいろ食の話しましたけど、うん、まあ、まずは学校を楽しむというか、
はいはい、
もう人生を楽しむというか、うん、自分の好きを見つけて、うん、前に進んでもらえたらいいなと思うので、うん、小平和尚はみんなを愛しています。
あ、素晴らしい、
素晴らしい。では松本先生、リスナー子供たちに向かって一言お願いします。
はい、言いたいことみんな言われてしまったなって感じがするんですけど、まあ、SDGs ということで今やっていますので、うん、なんですよね、私たちは地球温暖化を経験する最初の世代になったんだろうなと思うんですけれども、はい、これを最後の世代にしなきゃいけないっていう、そういう思いでおります。そういう意味では先生方も一生懸命教えるから、そして一生懸命頑張っていくから、みんなも一緒に共に学んでいこうねって、一緒に頑張っていこうねって、一緒に伸びていこうねって、そう思います。共に頑張りましょう。
ありがとうございます。でも高尾さん、こういう先生方が地元の小学校にいるっていうのは非常に心強いよね。
うん、私が子供いたら五条に通わせたい
の。本当ですよね。でも小平の小学校どこもね、
こういう熱い校長先生がいてね、そうそうそうなんですよ、
いい学校が多いので、うん、
多いですよね、
それを支える給食も美味しいですしね。
はい、はい、そうです。
小平の小学校全校自己方式ですからね、はい、あったかい給食が本当に
楽しみ、美味しい、うん、美味しい給食食べながら子どもたちもね、栄養いっぱい取ってもらって頑張ってもらいたいなと思います。でカモミールのお弁当もよかったら
ね、カモミールもね、たくさん地元の食材使ってますが、小平の小学校の給食も、はい、たくさん地元のね野菜使って、本当旬の野菜、美味しい野菜がね、産地直送で給食室にね届けられるんで ね、
そうですね、
ぜひぜひたくさん食べてもらいたいなと思います。
食品ロス の、 その食品、うん、野菜なんかをカモミールは結構使ってたりもするので、う
ん、給食にもね、うん、スーパーに卸せないけれども、うん、まだまだ形と、うん、そうそうそう、なんかねスーパーってね何グラム以内とかっていう、
そう決まってるんでしょ、
ちょっと大きすくなっただけでも
パスなんダメなん
取ってくれないんですって。だからそういうのはでも給食だと取ってくれるので、
そ う、
そういうのもね、うん、食品ロス削減の一つにはなってるっていう話も聞くので ね、
う
でね、
うん、学校給食も、ね、うん、すごい貢献してるんだなっていう気がします。はい、はい、
まあ、美味しいものをどんどん食べて元気になって、
そうです、ね、
バリバリ勉強していきましょう、はいはい、ということで NPO 法人カモミール提供笑顔でいただきます。そろそろお別れの時間です。パーソナリティは田中孝子、新小山、ミキサーは柴田くんをはじめ武蔵大学の3人、ディレクターは高橋康史でお送りしました。次回の放送は5月25日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないように。
はい、それでは本日はここまでです。楽しいゴールデンウィークお過ごしください。またよろしくお願いします。引き続き東京854クルメラでお楽しみください。良い週末を。さようなら。
バイバイ。
さようなら。
土曜日と日曜日は聞き逃し再放送をお届けするよ。クルメラ道場でよろしく道場。
You're listening to 85.4 FM 東京854